光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、柏原チャペルです。グレース宣教会の柏原チャペルは、大阪府柏原市の太平寺に位置し、十字架の掲げられた木造2階建ての教会堂です。教会の内側は、杉の木材がふんだんに使われ、白い漆喰の壁の心身ともに癒される癒しの礼拝堂です。子供たちから年を重ねたご老人の皆さんまで、何でも自分たちで工夫し取り組んでいるキリスト教会です。毎週日曜日の礼拝は午前10時30分から、聖書から力強いメッセージが語られます。午前9時30分から子供たちが日曜学校に集まり、教会の台所では昼食の準備が始まっています。毎週日曜日の昼には、みんなが集まって温かい昼食をいただいています。柏原チャペルは、クリスチャンの信徒の皆さんが熱心に聖書を読み、互いに愛し合い、活発に奉仕しています。近鉄大阪線安藤駅を降りて、大和川と反対方向へ歩いて5分で住宅街の中に、ひときわ高い十字架のそびえる端正な教会があります。それが柏原チャペルです。ホームページはグレースミッションをご覧ください。お電話は、まずはグレース宣教会 GM センター 072-997-4838072-997-4838へ。住所は柏原市太平寺 1-13-50 です。あなたを心から歓迎いたします。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、柏原チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会、藤崎秀夫牧師の聖書のお話、あなたは幸せですか？お聞きください。
あなたは幸せですか？人々は幸せになりたいと願い、さまざまなものを欲しがり、お金、家や車、地位や名声を求め続けているようです。ところが、欲しいものを手に入れても必ずしも幸せだとは言えません。アメリカの大学で、私たちを健康で幸福にしてくれるものは何かと、1938年から現在に至るまで700人を超える男たちを追跡調査する研究が行われました。最初、優秀な大学生たちと貧困家庭に育つ同年代の青年たちが選ばれたそうです。彼らをインタビューし、健康診断を受けさせ、その後も追跡調査をしました。通常、10年もすればこのような計画は頓挫します。しかし、この研究チームは奇跡的に継続され、研究チームの所長はなんと4代目となり、現在も継続中ということから徹底しています。この研究から、健康で幸せといえる人生を送った人々に共通するものは何だと思われますか？なんと、この研究から分かったことは、富でも名声でも無我夢中でも働くことでもなく、良い人間関係を持っていることというのです。この結果を聞いて、私は聖書の一節を思い出しました。人が一人でいるのは良くない。旧約聖書の創世記の第2章にあります。神様が人間の必要について語られたところです。 社会を構成するのは人間です。ところがその人間に根本的な問題があるというのです。聖書は人間の本質が悪であり、すべての人は罪人であると記しています。聖書の言葉に、人から出るもの、これが人を汚すのです。これらの悪は皆内側から出て人を汚すのですとあります。私は高校時代に聖書のこれらの言葉に触れ、自分の心をぐさりとえぐられた思いがしました。自分の心を見つめていくと、いつも自分が中心、人を見下し、何かトラブルがあるとすぐに相手の責任と決めつけます。自分を見る限り、内面は確かに罪の奴隷でした。聖書は言います。キリストイエスにある命の御霊の原理が、罪と死の原理からあなたを解放したからです。イエス・キリスト様を救い主、人生の主として心に受け入れるとき、確かにこの内側から出る罪の原理から解放されることを体験することができました。自己中心から神を愛し、人を愛する人生へと変えられたのです。そして相手を信頼し、互いに愛し合うことを学びました。良い人間関係が人の健康を保ち、人を幸福な人生へと導く。家族のごたごた、夫婦喧嘩、人とのトラブルが絶えないこの世界で、聖書を示すイエス様に真に出会うとき、人生は変わります。あなたもぜひ聖書を読みください。そして罪の奴隷の人生ではなく、自己中心から解放されたイエス・キリスト様と共なる人生を歩んでください。人は一人でいるのは良くない。良い人間関係を作り、互いに愛し合うことこそ幸福の秘訣ですよ。ぜひお近くのキリスト教会へおいでください。心からお待ちしています。
続いて、グレース宣教会柏原チャペルの信徒、平田光明さんの信仰体験談。家族と共に神様を礼拝する。お聞きください。
私は28歳の時、イエス・キリスト様を救い主として信じ、32歳の時結婚に導かれました。そして娘たちが3人与えられました。結婚後しばらくは仕事の関係で私一人が単身赴任する生活が続き、家族で神様を礼拝する時間を習慣にすることができず、早くも20年が経ってしまいました。家庭で礼拝することを学ぶたびに何度も挑戦してきましたが、長続きできませんでした。そのような中で夫婦で大切にしてきたことが3つあります。1つ目は、朝個人的に聖書を読んで静まる時間であるデボーションを持つことです。幸いにも子供たちにもある程度習慣化しているようで嬉しい限りです。家族のため、子供たちのためにも祈っています。2つ目は、ヨシュア記に私と私の家とは主に仕えるとあるように、家族で礼拝を捧げることです。私たち夫婦は結婚前から教会学校で小学生以下の子供たちに聖書を教える奉仕をしていたこともあって、子供と一緒に教会に行くことができました。また子供賛美歌を教えたり、聖書物語で寝かしつけていました。中高生になった今でこそ子供賛美歌を歌うことはありませんが、心にはしっかりと残っていて、たまに聞くと懐かしいと言って口ずさんでいます。小さい頃は礼拝中寝ていたこともありましたが、子供たちは教会に行くのが楽しみであったのは感謝なことです。3つ目は、ことあるごとに共に祈り、祈りが聞かれる信仰の体験をさせることです。探し物のような日常的なことから、友達との関係、いじめの問題など、その内容は様々ですが、共に祈って信仰が増し加えられて行動していくとき、ジュニアの祈りは聞かれると言われるように、子供たちの祈りは聞かれました。 そして私たち親もそれによって本当に励まされました。賭けだらけで理想的な信仰の家庭にはほど遠い私たちですが、イエス・キリスト様を信じる信仰だけは残したいと願う毎日です。Thank you.